ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月16日木曜日の日本時間午後9時から10時45分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で 13,725Hz、 韓国語で 17,820Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、英国、スウェーデンの北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。木曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月20日衆議院で北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が開催され、参考人の意見陳述および質疑応答が行われました。参考人として出席したのは、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の西岡努会長、特定失踪者問題調査会の村尾達幹事長および龍谷大学の李相哲教授の4名です。参考人の意見陳述では、横田拓也代表が次のように発言しました。本日は私の姉横田めぐみをはじめとする多くの拉致被害者の救出のために、このような形で発言の機会をいただきましたこと、心からお礼申し上げます。自分の家族を取り戻すために北朝鮮と戦うこと自体は家族としては当然です。一方でこのような国家ぐるみで行われた重大な人権侵害に対して、日本国家、日本政府が毅然とした態度で私たち家族会以上に最前線で戦っていただく必要があると思います。人権問題であり、主権侵害、領海侵犯という重大な事案であることを再認識していただきたいと思っています。そのために国会でもっとこの問題について深い議論をしてほしいと思います。国家として 拉致被害者を取り戻すために何ができるのか、厳格な法執行をさらに強化するために何ができるのか、工作員たちが再び侵入しないためにどのような法的および物的な準備が必要なのか、こうしたことへの議論を深めていく必要があると私は考えています。私たち家族会、そして支援してくださっている救う会の運動方針を改めてこの場で申し上げます。全拉致被害者の即時一括帰国です。この要求の水準を下げることも変えることもありません。部分的解決や段階的解決のアプローチは容認できません。日朝両国に調査委員会や連絡事務所を設置するという考え方にも賛同いたしません。拉致被害者たちは北朝鮮当局によって24時間厳重監視下で、誰がどこでいつ何をしているかをすべて完全に把握されています。そのことがあたかもない前提に立ち、調査委員会や連絡事務所を設置して何か新しい情報を見つけましょうという聞こえの良い考えは、北朝鮮当局が目論む幕引きと時間稼ぎに手を貸していることを意味します。この点を間違えることがないようしっかりご議論いただきたいと思っています。今国際社会はいかに平和と安全が一つの暴挙によりいとも簡単に壊されてしまうことを目撃しています。同時に自国の主権、自分たちの歴史や文化、一人一人の人権や家族、そして平和を守るために勇敢に戦い続けている姿を目に焼き付けています。翻って日本はどうでしょうか。13歳の少女が侵入してきた北朝鮮の工作員たちによって拉致されながらも、45年間解決することができていないのです。自分たちの国民を絶対に守り続ける、拉致されたすべての拉致被害者を必ず取り戻す、主権、人権を絶対に守るという強い覚悟を持ってほしいと思っています。拉致被害者の親世代の高齢化が進んでいます。私の母横田早紀江も86歳です。必ず姉めぐみを北朝鮮から取り戻し、日本の地で再会し抱き合わせてあげたいと思っています。拉致された有本恵子さんと父明弘さんとを抱き合わせてあげたい。拉致された田口八重子さんと飯塚浩一郎さんとを抱き合わせてあげたい。この当たり前の願いが一刻も早く実現できるよう、引き続き皆様の変わらぬご支援とご協力をいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月21日にアメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領は、韓国ソウルで米韓首脳会談を開催いたしました。今回はバイデン大統領は日本訪問に先立って韓国を訪問したわけでありますが、そのことは米韓同盟の強化と というものを、まあ、より一層ですね、印象づけるものであったと言っていいかと思います。まあ、今回の米韓首脳の合意というものを見ておりますと、まず注目されたのが北朝鮮に対する姿勢、あるいは政策ということになろうかと思います。ムン・ジェイン政権は基本的に北朝鮮に対しては融和政策を取っておりまして、まあ、しかし北朝鮮の核の脅威ということについては韓国自身が対応すると、対米自主国防ということで韓国自身が対応するということで、その点では非常に強硬な姿勢を取っておりましたが、北朝鮮の核の脅威に韓国が自ら対応するということになると、最終的には韓国の核武装ということが考えられますので、そういう懸念、心配というものも生んでいたということになります。しかしこの点について、ユン・ソンニョル政権も全く異なる、政策を取るということになろうかと思います。まず重要なことはですね、ムン・ジェイン政権の下で縮小されておりました、米韓合同軍事演習というものを拡大する方針で、アメリカとの間で合意を見ましたし、またこれは非常に重要なことでありますが、北朝鮮の挑発行動の際にはアメリカが戦略爆撃機などのいわゆる戦略資産というものを朝鮮半島および朝鮮半島の周辺に配備する、その点についても米韓は合意をいたしました。これは大きな政策転換ということになろうかと思います。そして北朝鮮の核の脅威というものに対しても、韓国が主導的に対応するのではなくて、アメリカの拡大抑止で対応する、アメリカの拡大抑止で北朝鮮の核の脅威を抑止するということになりました。ユン・ソンニョル政権は韓国の核武装に対してはもう明確に反対だという立場ですが、その点が再確認されたと。でいいかと思います。今回の韓国訪問、米韓首脳会談を通じて、バイデン大統領の方にはですね、明らかに中国を牽制しようという意識が働いていたと言っていいと思いますが、重要なことは、そうしたアメリカの姿勢というものに対して、すなわちアメリカ主導の対中国戦略というものに対して、韓国も協力する、そういう姿勢を示したことであろうかと思います。まず重要なことは、半導体などのいわゆるサプライチェーン、供給網と言われているものでありますが、そのサプライチェーンを強化するなど、経済安全保障の面で、韓国はアメリカとの間の連携というものを深めるということで合意をいたしました。これは対中牽制ということで非常に意味のある行為ということになろうかと思います。また台湾海峡の問題についてでありますが、その台湾海峡の平和と安定の維持の重要性ということが、今回の米韓首脳の共同声明でも謳われたわけでありますが、これは昨年の5月21日のバイデン大統領とムン・ジェイン前大統領との間の共同声明で初めて登場するといいますか、韓国側が台湾海峡の平和と安定の維持というものの重要性を昨年から認めたわけでありますが、それが再確認されたということですが、それにとどまるものではなくですね、今回はその台湾海峡の平和と安定の維持というものがインド太平洋地域の安全と繁栄にとって 不可欠な要素になるんだと、そういう位置づけがなされたということでありますので、これは台湾海峡の平和と安定の重要性がより増したと、より大きくなったということを意味すると言っていいと思いますし、また中国に対する強い牽制を意味することになった、当然、それが言えると思います。この台湾海峡の平和と安定の維持の重要性については、もちろん日本もそれを強調しておりますので、これで日米韓、三国間の協力協調の体制、台湾海峡の平和と安定を維持するためのですね、日米韓三国協調三国協力の体制というものが今後できるであろうと、中国に対しては非常に強い牽制の意味が出てくるであろうということになろうかと思います。そうした点が明確になったということも、今回のバイデン大統領の訪韓、その際の米韓首脳会談の意味であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
吉田拓郎で旅の宿をお聴きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分、深夜1時、深夜2時、深夜3時から30分間放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時、夜12時、12時30分、深夜1時30分、深夜2時30分から30分間放送します。それではまたお会いしましょう。